その中からまずはホームライフの様子をお聞きください。どうぞ。
はい、ホームライフを担当しています本間です。このホームライフはいろんなコーナーがありまして、その月によってラインナップは変わってくるんですけれども、今作業している10月号は5つのコーナーがありまして、奥脇陽子の旬レシピ、穴沢祐介のアイデアお裾分け、新製品紹介、日々の暮らしに好きなことエンジョイがあります。制作のスケジュールなんですけども、月の初めから収録が始まって、で大体1週間目から2週間目の間に収録作業と音源を送っていただいたりっていう、その音源を揃えるという作業があります。で真ん中、月の真ん中ぐらいは編集と、あと音楽をつける、 BGM をつけるという作業をして、月の後半は仕上げをしています。でちょうど私が今やっていた作業は、穴沢祐介のアイデアお裾分けの BGM をつける作業です。穴沢さんの音楽とともにこの毎回コーナーが始まるんですけれども、こうスタジオで撮った穴沢さんのおしゃべり自体にはもともとは音楽はついていません。バックで音楽を流しながらお話っていうわけではないんですね。後からその声だけのものに音楽を乗せています。で今ちょうどその作業をしています。じゃあちょっと聞いていただきましょう。まずこれがスタジオで撮った声だけの音声です。
皆さんこんにちは、全盲のバイオリニスト穴沢祐介です。穴沢祐介のアイディアお裾分け10月号をスタートしたいと思います。
では次にオープニングで使われている穴沢祐介さんのコスモスの笑う庭でという曲をお聴きいただきます。でこの2つを、音楽と声をこのパソコンソフトを使って1つに合わせるとこうなります。
皆さんこんにちは、全盲のバイオリニスト穴沢祐介です。穴沢祐介のアイディアお裾分け10月号をスタートしたいと思います。
でこうなると、あいつも聞いてるあれだなってちょっと思っていただけるかなと思います。で各コーナーで音楽が流れているコーナーは全部こうやって後から音楽を重ねて作っています。でホームライフのコーナーを担当していて、大変なことっていうと、やっぱりまあどのコーナーもそうなんですけど、締め切りがあることです。で締め切りはあるんだけれども、やっぱりこうお届けするものはリラックスした感じで作った方がいいかなと思うので、作業するときは締め切りのことは考えないで、ゆったりした気持ちで作業するように心がけています。楽しいことは収録に来てくださる方とその時にいろいろちょっとお話ができることとかが楽しいです。音源送っていただくのも毎回どうなのかなって言って最初に聞く時ワクワクして楽しいです。タイトルもホームライフですし、なんかこうゆったりとくつろいだ気持ちでお届けして、まあ、聞いていただけるものができたらいいなと思いながら、はい、作っています。さて今 BGM をつける作業をしていた穴沢祐介さんのコーナーですが、ちょうど昨日スタジオで収録がありました。でその収録の時の様子をお届けします。お聞きください。どうぞ。今日本展示図書館の4階にある録音スタジオにおります。ホームライフの収録の様子をご紹介するということで、今日はこれから穴沢祐介さんのアイデアお裾分けの収録がございます。その収録の様子を今日は皆様にお裾分けいたします。そしてじゃーん、穴沢祐介さんがおいでになっています。
はい、皆さんこんにちは、全盲のバイオリニスト穴沢祐介です。いつもお聞きくださいましてありがとうございます。
日展デイジーマガジンが11月号で200号ということで、
はい、
はい、その特別企画としての今回の現場の紹介なんですけれども、穴澤さんはマガジン100号の時にも記念企画のインタビューにご出演なさっていたそうなんですけれども、なんか節目節目に穴澤さんにいつもお世話になっているんですけれども、
こちらこそ
です。覚えていらっしゃいますか、その時のこととか。
そうですね、出演させていただいたことは覚えてますが、何を喋ったかは全く覚えていません。はい、
あ、じゃあこれはちょっと面白いかもしれないです。
何でしょうか。
今のデイジーマガジンのテーマ曲は穴澤さんに書き下ろしていただいたものですが、
はい、
それについて100号の時はこんなことをおっしゃっているんですけれども、ちょっとその時の音声がございますので、
なるほど、
一緒に聞いていただきたいと思います。
はい、わかりました。
デイジーマガジンのために書き下ろしていただくおつもりはありますか。
はい、使ってくださるならできますよ。
というわけで、
はい、
じゃあ楽しみに待ってみようか。
じゃあ150号までには、
ちょっと待ってください、4年ぐらいかかりますけど。
そうですよね。じゃあちょっと弱気になりました。じゃあ25日にしますか。
25ですか。25の方にかかりますからね。10年を記念してなんて
目指します。
前向きに結
果を10年を目指します。
はい、だそうです。
はい、頑張ります。
面白いですね。
はい、
ええ、なんか脅されている感が出てますね。そうなんです。私の、自作曲のコスモスの笑う庭でっていう曲を、それまではテーマ曲に使っていただいてたんですよね。
うんうん、
で、まあ、ところがこれはデイジーマガジンのために書いた曲ということではないので、デイジーマガジンのための曲を書いてくださいっていうことで、この100号の時にご依頼いただきましたね。
穴澤さん、なんか10周年を目指しますっておっしゃってましたけど、本当にちゃんとその通り10周年の時にはオリジナル曲作ってくださって、
本当に節目ですね。
そう、
はい、
合わせて作ってくださったんですか。
まあそういうお約束でした
けど、ね、
これは約束を果たさねばということで。
素晴らしい、
いやいや、
でも私この、虹を待つ明日への曲がすごく好きで、
はい、ありがとうございます。
私この春にこちらに行って、ホームライフの担当になったんですけども、はい、初めてその曲聴いた時、おお、なんかかっこいい曲使ってんだなと思って。
ありがとうございます。はい、
なんかすごい嬉しかったです。自分がやってる媒体の音楽がかっこいいっていうのが、すごいなんかちょっと心の中で自慢な気持ちになりました。
ああ、嬉しいですね。誇らしい気持ち。ありがとうございます。
で、200号を迎えた現在ではテーマ曲からさらにご自身のコーナーもございますが、
はい、
毎回こうフリートークでお話しくださってるんですけれども、どうやってこう内容は決めてらっしゃるんですか。
そうですね、まあやっぱりそれこそ自分の YouTube だったり本だったりをペラペラっとめくって、まあ今日はこのあたりがいいんじゃないかな。
よし、じゃあ今度はこの話で行こうっていう最終決定はいつ頃ですか。
割と間際ですね。だいたいこれかこれかななんていうのはなんとなく、その電車乗ってたりとか、こう日々こう、ね、お風呂入ったりとかでかなんとなくは考えておくんですけど、本当の本当に最終決定するのは2日前とか前の日とか。
結構ギリギリまで考えていらっしゃるんですね。
そうですね。はい、8月号のアイディアお裾分けですかね、読者さんから感想をいただいて、すごく嬉しかったんですよね。8月号の時はバイオリンとフィドルの違いなんて、ちょっと音楽にかなりフォーカスした話題になったものですから、音楽に偏りすぎても音楽好きの方はいいけど、そうじゃない方にはあんまり参考にならない話になっちゃうかもしれないしと思ってね、アイデアお裾分けっていうタイトルからするとちょっと外れてしまうかなと思って半信半疑なところがあったので、ああいう感想をいただけると、あ、楽しんでもらえたのかななんてすごく嬉しいですし、また皆さんの感想からね、話す内容とかもどんどんレベルアップというか、皆さんにより楽しんでいただける話にシフトしていけたらいいなと思っているので、ぜひ感想欲しいですね。はい、
じゃあ今回も早速お話を、
はい、はい、
入りたいと思います。よろしくお願いします。
お願いします。
はい、じゃあいいですか。 はい、なんかあれいつも展示の原稿読んでらっしゃる？
あ、これですか、うん、いや原稿はね読んでないんです。
じゃあ今日はちょっといつもと違う
原稿というかメモですね。
あ、そうなんですね。
このことを話そうとか。
へー、
そうなんです。
じゃあ一旦ここ閉めちゃって大丈夫ですか？
すいません。はい、
はい、今アナザーさんが録音ブースに入られました。ではここで簡単にスタジオのご説明をいたします。スタジオは2部屋に分かれていて、今アナザーさんがいらっしゃる録音ブースと私がいる調整室がございます。で、収録装置があるのがこちらの調整室です。で、2つの部屋の間に大きなガラス張りになっているところがあるので録音ブースの様子を見ることができます。部屋同士は防音ドアで仕切られているので、先ほどドアがガチャッと閉める音が聞こえたかなと思うんですが、ドアを閉めるとお互いの部屋の音は聞こえなくなります。ただここにはスピーカーがありますので、アナザーさんの声は聞こえますが、私の声はアナザーさんには聞こえません。じゃあ、中とこちらで話すときはどうするかと言いますと、マイクが設置してありまして、こうボタンを押しながら喋ると私の声が録音ブースの中で聞こえます。ちょっとやってみます。あ、すいません、じゃあちょっとマイクの調整でお声をお願いします。
はい、皆さんこんにちは、バイオリニストの穴澤雄介です。穴澤雄介の、アイディアお裾分け10月号をスタートしたいと思います。こんな感じで
バッチリです。
はい、
バッチリです。
はい、
大丈夫です。こんな感じです。では録音開始したいと思います。じゃあ、良き時にお願いします。
はい、ではスタートします。皆さんこんにちは、全盲のバイオリニスト穴澤雄介です。穴澤雄介の穴澤
さんのお話が始まりました。今回はどんなお話が聞けるのか楽しみです。
10月になりましたね、皆さんいただくようになったんですね。
今穴澤さんがお話しくださっているところなんですけれども、今10分ぐらいが経ちました。
何も、モチベーションが上がらなくて悩んでいたけれども、穴澤さんの話聞いてちょっと頑張れそうな気がしますと、もらうように
お話しくださって、
だんだんだんだんその講演もですね、
初めは生徒さん25分ぐらいお話しくださるんですね。
PTA 向けにも
お願いします。途中でこう止めることがなくて、
やがて
そのまま終わりまで
教育委員会向けにもお願いします
。
あるいはこう先生方、保護者の皆さん、たくないけれども、これは少しずつもう原稿を書き始めるか、
できるかどうかは分からないんですけど、
本を書き始めちゃおうって思ったんです。
お話になっている雰囲気みたいなのをちゃんとこう録音雑誌の記事として、自分が講演で話す時のそのなんかこう息遣いとか、
ネタの整理というか
雰囲気とかが、
そういうものには少なくともなるはずだから、
いいなって思いながらやっております。
時間のある時に結果は行動の先にあるというお話でございました。ご感想などもぜひお寄せください。バイオリニスト穴澤雄介でした。
終わりました。ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
じゃあこれで、はい、お疲れ様です。
はい、ありがとうございます。お疲れ様でした。
今回10月号の収録をしていただいて、なんとこれで穴澤雄介のアイデアおすすわけが10回目になります。
最終回ってことですか？
いや、
あ、違う。よく締め
るから、ちょっとプチ節目
、
はい、
あ、なるほど、
おめでとうございます。 ありがとうございます。
ありがとうございます、
はい、
そのうち何の話したか覚えてなくなっちゃうから、これ
一応あれですね、メモしてますね。
あ、本当ですか？
はい、Excel 表にしてます。
今度教えてください。同じ話ね、何回もしちゃったらあれですし、ね、いろんな話できたらいいなと思うので、はい、はい、
せっかくね、
はい、
話していただくので、いろいろなお話を聞きたいです。
はい、ありがとうございます。はい、
じゃあ最後にリスナーの皆様にメッセージをお願いいたします。
そうですね。私は中途失明ですので、いろいろとこれまでに失敗も多々あって、そしてこうその度に打開策みたいなのを見つけてここまで来たので、
そういう何ですかね、自分の経験談っていうのが一人でも誰かのお役に立てたらなっていう思いでこのコーナーをやっています。点字も私、まあ、使ってますけれども、今でも点字使用者の中では決して早くないです、読むのも書くのも、うん、でその中ででもどうやったらこうして喋れるかなとか、どうやったらうまくコミュニケーション取れるかなとか、そういうことも考えながらいつもこのコーナーだけじゃなく講演とかラジオとかもやっているので、もちろん YouTube とかもやっているので、そんなアイディアを皆さんにどれぐらいお役に立てるアイディアか分かりませんけれども、役に立ってていただけたらなって思いで、これからも話していきたいと思うので、ぜひよろしくお願いします。
ありがとうございます、
はい、ありがとうございました。
では以上でアナザーユースキのアイデアおすそ分けの収録現場からお届けいたしました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、こんな感じでホームライフを毎月制作しています。いかがでしたか？
そうですね、なんか今私すごく感動しています。
はい、
あのお話の中にあったそのくつろいだ状態で聞いてほしいというお話だったんですけれども、まさに私いつもその状態で聞いていて、あの仕事から帰ってきてちょっとこうゆっくりしてる時とか、あの朝朝食食べながらとかですね、お休みの日、休みの日にゆっくりした状態でリラックスした状態で聞いてるんですね。でそれなぜかっていうと、あの一人一人のお話がすごくパーソナリティにあふれているし、あの情報量もすごくあの多いので、なんかいつもこう学びのあるものを聞かせてもらってるなっていうのが、あのいつ聞いても感動するんですけど、今回その舞台裏を聞かせていただいて、取材レポートを聞かせていただいて、あのなんていうかさらにこうちょっと感動しました。
やはりこうやって実際に制作現場、まあ、現場というか音声ですけれども、を聞かせていただくことで、より私たちの方でも認識が深まることはありますし、例えば穴澤さんのトークテーマにしても、次は何を提供しようかなとか、これは前にやったかなみたいな、あの聞く側のことを意識して、でそれをスタッフさんたちも月ごとにメモしていただいていて、っていうようなこういった些細なことが積み重なって、番組全体の穏やかな雰囲気になっているんじゃないかなと感じたと同時に、私は実はこの初めて真剣にこれを聞いたんですけれども、もっと早く聞いときゃよかったなと後悔しております。
やっぱりホームライフの名前の通り、皆さんの生活に寄り添えるような情報誌を目指していまして、ゆったりくつろいだようなお気持ちになったり、日々にちょっと役立つような情報をお届けできればと思っています。で、出演者の皆さんは視覚障害当事者の方や、周りに視覚障害の方がいらっしゃる請願者の方が主になっていますので、やっぱりあの情報をお届けする視点として、こういう情報だったら役に立つんじゃないか、こういう説明だったらもっと音声で分かりやすく伝わるんじゃないかという視点をお持ちの方たちばかりです。
うーん、
はい、